それでは今日は人の働きの21章15節から26までをお読みをいたします。人の働き21章15から26、途中までですけど、そこまでをご一緒にお読みいたします。人の働き21章15から26まで、じゃあお読みをいたしましょう。こうして数日経つと、私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。カイザリアの弟子たちも、幾人か私たちと同行して、古くからの弟子であるキプロス人マナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶してから、パウロは彼の奉仕を通して、神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて、神を褒めたたえ、パウロにこう言った。兄弟よ、ご承知のように、ユダヤ人の中で信仰に入っているものはありますが、皆律法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな。慣習に従って歩むな、と言って、モーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて、あなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と死と締め殺した者と不貧困とを避けるべきであると決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。そこでパウロはその人たちを引きって翌日共に身を清めて宮に入り、清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日時を告げた。はい、そこまでにいたします。今日はエルサレムの長老たちとの会談と、話し合いですね、会談をのところをお話をさせていただきます。で、この15節16節を見ますと、パウロは、カイザリアのピリポの家に、数日、滞在した後にエルサレムに向かって、旅立っております。出発をしております。で、その時、カイザリアの弟子たちも幾人か私たちと同行してと書いてありますので、カイザリアのクリスチャンたちもルカやパウロたちの一行に加わってエルサレムに向かったということがわかります。で、途中キプロス人マナソンのところに、泊まっております。で、ここを見ると私たちはそこに泊まることになっていた。ですから、予定が立てられていたということですね。で、このキプロス人マナソンという人がどういう人であったのかということは、まあ、ここあまりはっきりとはわからないわけですけれど、まあ、いろいろ推測をされている、わけですが、まあ、ルカはただ、15節の中、16節の中ほどに古くからの弟子であると書いてありますね。古くからの弟子だったとだけルカは書いているわけです。 しかし、この人はキプロス人であると言っておりますから、キプロスというのはバルナバの故郷でもありますので、マナソンとバルナバとは故郷が同じである。であれば、バルナバをよく知っていたかもしれないということが考えられます。それから、もう一つは、使徒の働きの11章の19節や20節を見ると、アンテオキに最初に、アンテオキの教会ができた最初の頃ですね、アンテオキに来て、イエス様の御言葉を伝えたのが、このキプロス人だったわけですね。で、そうだとすれば、このキプロス人、その時にアンテオキに福音を伝えたキプロス人の一人の中に、この、このマナソンがいたのかもわからないと。もしそうであるとすれば、アンテオキに、パウロがアンテオキにいた頃に、このマナソンとパウロとは、まあ、交流があったことも考えられるということですね。で、マナソンはギリシャ語を使うユダヤ人、ヘレニストであったと、思われます。ギリシャ語を話すユダヤ人であったと。まあ、こういう事情を考え合わせると、マナソンが、カイザリアからエルサレムに来る途中の、まあ、どこかに住んでいて、その途中、パウロたちがこのマナソンの家に泊めてもらったと。いうことは、まあ、十分頷けるわけですね。あらかじめ、私のところにお泊まりくださいという、まあ、予定が立てられていたと。で、この時に、カイザリアのピリポが一緒に同行したかどうかは、ルカははっきりと記しておりません。で、ルカは、パウロがエルサレムを5回訪問したことを、この人の働きの中に、記録をしているわけですね。で、この5回目が今お読みしているところのエルサレム訪問であります。1回目は最初の時はバルナバによって迫害者サウロ、パウロが紹介された時ですね。これは9章の26節。2回目はエルサレムが飢饉の時に、アンティオケから救援の献金を持ってきたとき。これはアンティオケの支援の献金ですね。これは11章の29、30とか12章の25節に記されております。3回目はエルサレム会議のとき。これは人の働きの15章、2節や4節にそのパウロがエルサレムに来たことが書いてあります。4回目は第二次宣教旅行の終わりの時ですね。これは、これもカイザリアからエルサレムに、まあ短期間、短い間立ち寄って、その後アンテオケに下っております。その時、それは18章の22節と。そして5回目が今回のエルサレム訪問ですね。この5回のうち、第4回目を除くと、その他のすべての時にパウロはユダヤ人たちからも、ユダヤ教のユダヤ人たちからも、ユダヤ主義者のクリスチャンたちからも、両方から嵐のような反対と攻撃を受けております。特に、このユダヤ主義のクリスチャンたちが先導して煽り立てて、パウロの努力と働きを妨害して、それだけではなくて、パウロを殺害しようと、まあ、集中して働いたということを、まあ、ルカは記しているわけですね。ですからパウロは、ローマのクリスチャンたちに、エルサレムに着いたら、エルサレムのクリスチャンたちに受け入れられるように祈ってください。とこういうふうに、まあ、頼んでいるわけですね。ちょっとローマ人への手紙の15章、の30と31を、そこに、書かれてあるわけですね。 ローマ人への手紙の15章の30と31。じゃあそこを読んでみましょう。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちに受け入れられるものとなりますように。まあ、こういうふうに、エルサレムのユダヤ主義者のクリスチャンたちに受け入れられて、そして、パウロの奉仕が、まあ、役立つようにと。まあ、この中身を言えば、ユダヤ人のクリスチャンと異邦人のクリスチャンが、その割礼とかそういう、ことにの争いをやめて、そして協力一致して、イエス様の福音を伝えられるような、そういうことが行われるようにということが、まあ彼の願いであり、まあ奉仕の目的であったわけですね。パウロは自分の使徒としての職務を認めようとせず、パウロの語る福音は、ユダヤの律法の割礼による救いを否定していることから、神の権威がない、と主張する人々によって、パウロは非常に悩まされていたわけです。それで、先ほどはローマのクリスチャンに、お祈りを依頼しておりましたけれども、エペソのクリスチャンにも、お祈りを頼んでおりますね。そこも読んでみましょう。エペソの6章の19と20節。だから、本当に彼は、多くの人の祈りを当てにしているということがわかりますね。エペソの6章、19と20。じゃあ読んでみます。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために、大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。ね。まあ彼は、牢獄の身にあったわけですけれども、そこでも福音を語れるように祈ってください。まあこれ、ですから、こういうことは、パウロにとって相当、まあ、重たい課題になっていたということがわかります。パウロは、まあ、気高い人ではありましたけれど、しかし、重く感じないわけではなかった。非常に、重くですね、のしかかる、この、迫害者たち、妨害する者たちの、この課題を重く心に受けていたと。それで、ローマのクリスチャンにも、エペソの、信者の人たちにも、祈りを依頼したということですね。まあ、この原因の一つは、ユダヤ教のユダヤ人たちが、パウロの行くところどこに行っても、迫害していたことにあるし、もう一つは、ユダヤ主義のクリスチャンたちが、パウロの使徒職の権威を蔑んで、迫害を繰り返していたことにもある。まあ、両方、まあ、どちらもユダヤ、主義が絡んでいるわけですけれども。で、この2者は、異邦人からは、まあ、異邦人が見ると、この、ユダヤ教のユダヤ人たちも、ユダヤ主義のクリスチャンたちも、同じような迫害者に見えていて、区別がつかないわけですね、異邦人の信者の人から見ると。ですから、使徒の働きの28章の22節、そこを見ると、まあ、こういうふうに言われているわけですね。中身をよく知っている人ならわかる。クリスチャンであっても、異邦人であれば、このユダヤ主義者たちの態度がよく理解できないということがあるわけですね。ちょっと22節。はい。 私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。まあ、ローマのクリスチャンたち、これ見ると、異邦人のクリスチャンから見ると、なんでこのキリスト教が、イエス様の福音を信じる者が、これほど、迫害に遭わなきゃいけないのかということが、まあ、十分理解できなかったわけです。まあ、こうして、反対者たちによって改心した者たちの間に、だんだんと偽りとか誤りが入ってきていた。ね。それから、信者の人たちの中には、パウロに反対する信者もだんだんと増えていったと。まあ、そういうことが、パウロの悩みの種になってきたわけですね。しかし、パウロが、イエス様のために働き続けたのは、こういう人々の忠実さとか、また人間の不忠実さのゆえではありませんでした。パウロは自分に与えられたイエス様の証明に対して、まあ不退転、絶対に後ろに退かないという不退転の決意を持って、奉仕をしたわけですね。彼は周りの人がどういう態度を取ったかということで、変わったんじゃなくて、自分に与えられた主の証明に対して、まっすぐに、後ろに退かない奉仕をしたということですね。これは非常に大事なことだと思います。事情が変わったら証明を、まあ、保護にしてしまう。まあ、そういう人も、少なからずいるわけですけれども、パウロはそういう人ではない。私たちは、人がどういう態度を取るかということによって、自分の働きを変えるんではなくて、イエス様が、与えてくださったその証明を、ちゃんと忠実に不退転の決意を持って奉仕する。それが、まあ、パウロの働きを実りあるものにしていったと。で、17節、21章の17節に移りますけれども、エルサレムに着くと兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれたとルカは書いてるんですが、パウロは最初エルサレムの兄弟たちに喜んで受け入れられたかのように思えました。で、この歓迎ぶりはおそらく、パウロたちが異邦人の教会から預かってきていた、その、基金のための援助の献金を渡したからであると思われます。しかし、パウロたちは翌日、次の日、何が起きるかを知らなかったのです。で、この18節から28章の16節まで、この18節に、私たちを連れてと、私たちという言葉が出てまいりますが、この人の働きの中で、この部分は最後に記されているパウロとルカが一心同体となって苦難を乗り越えて働いている期間ですね。ですから、この人の働きの中で最後のパウロとルカの同行している期間である。ルカは医者としても、それから福音の働き人としても、パウロが苦難の中にあるときにずっとパウロに付き添っていた、人ですね。パウロにとってルカはいつも力になってくれる友人であり、また主にある同労者であったと。そして共に働きをすることができたわけですね。で、18節は一行がエルサレムに着いた次の日のことが記されております。おそらく、パウロたちがエルサレムに着いた最初の日は、ヤコブがそこにいなかったのだろうと思います。ですから次の日に正式の会合を持ったのだと思われるんですね。 で、このヤコブは、すでにお話したようにエルサレム教会の公認、公に認められた指導者となっておりました。で、彼は当時エルサレムの人々には義人ヤコブ、正しい人、義人ヤコブとして、知られて、よく知られている人になっておりました。また伝承によれば、彼は祈りの時にその足の膝がラクダの膝のように、まあ、なっていたとですね、祈り、よく祈る人だったというふうに言われております。で、ヤコブの他に、長老たちが集まっていたと、長老たちが皆集まっていたと、書いております。まあ、しかし、中心となっていた十二人たちのことは、ここには何にも記されておりません。これはすでに十二人たちのうちの何人かが、殉教の死を遂げており、他の人たちですね、十二人たちは外国か、あるいは他のところに福音宣教に出かけていっていなかったものと思われます。というか、もうこの頃になるとエルサレム教会にもう十二人はとどまっていなかったということですね。まあ、そういうふうに福音の働きが外に向かって、果敢に進展をしていった、まあ、そういうことが言えると、まあ、これは非常に大事なことですけれども、まあ、ある面でエルサレム教会は衰退しつつあるとですね。で、この長老たちが皆というのは、これはただ長老たちが集まったということではなくて、エルサレム教会ではユダヤの議会、サンヘドリンの70人議会の組織に倣って、エルサレム教会にも70人の長老たちを組織して、彼らがヤコブの働きを助けていたと、まあ、歴史的にそういう記録が残っているわけですが、エルサレム教会とユダヤの教会の働きをしていたわけですね。で、こういう長老の組織があったということは、この21章の20節で彼らがパウロに、ユダヤ人の中で信仰に入っている者は幾万もたくさんいるとですね、とありますが、皆律法に熱心な人ですと、そういうふうに言っていることからもうなずけます。ですから、エルサレムとその近郊にある教会とか、その信者の数っていうのは、まあ何万人かわかりませんけど、幾万、数万人いたということですね。まあ、それほど、まあ、短い期間の間に、このエルサレム近郊、エルサレムの周りには多くの信者が増えていた。まあ、聖霊の働きがあったわけですね。ですから、私たちの今の時代にも、まあ、私たちの奉仕も大事ですけれども、それが聖霊によって用いられ、一人一人の心に、語りかけていただけるように、お祈りをしなければならないと思います。ですから、70人の長老がいて、まあ、助ける必要は十分にある。それで、このエルサレム教会は70人の長老、70人議会に習って70人の長老を選んでいた。おそらく最初の7人の羊からですね、それが70人になっていったのかもわかりません。そう見ますと、19節ではパウロはエルサレムの長老たちの前で自分の働きを通して神様が異邦人の間でなされた力強い働きを生き生きと一つ一つ話し出しております。まあ、今日教会において神の力強い働きの証、そして救われる人が起こされている証を聞くことは最も必要なことですね。教会が力づけられ、最も良い、力づけられる最も良い薬は神の力強い御業を見たり聞いたりすることなんですね。 ですから、これもまた聖霊の働きによりますので、ただ私たちが働くだけではなくて、聖霊ご自身が働いてくださるように祈らせていただきたい。またそれに私たちもお従いさせていただきたいと思うことです。20節では、パウロの証を聞いた人たちはすぐに神を褒めたたえ始めております。そしてユダヤ人の間でもなされた神の御業を今度はユダヤ人たちが話し始めておりますね。神の救いの御業の証は霊的に非常に良い連鎖反応を生み出しているということです。でヤコブと長老たちはパウロたちを心から受け入れたと、ね。そしてこれが異邦人の教会の献金に対する感謝の表明だったのだろうと思われます。ヤコブについては、人の働きの記録の中では、ここが最後なんですね。その後にはヤコブの名前は出てまいりません。で、歴史家ヨセフスによると、ヤコブはサンヘドリンの前で、不法な、裁判にかけられて、大祭司アナヌス、アンナスと同じ人ですけれども、アナヌスのもとで断罪され、罪に定められて、サンヘドリンの手によって石で撃ち殺された。と、ヨセフスは書き記しているんですね。で、その年は AD 紀元62年のことです。で、アナヌスという人はサドカイ派の人ですね。最初サドカイ派。サドカイ派が、最主張の、地位を保っていたわけですね。で、このアナヌスは裁判の厳しさと堅くなさは、パリサイ派以上であったと、よく知られております。彼は哀れみの心を持たない人でした。AD62 年というのは、総督フェストが死んだ年ですね。そしてフェストの後を継いで、アルビナスが総督になっております。アルビナス。このヤコブの殺害の事件というのは、すべて不正であったことは、一般のユダヤ人の民衆に知れ渡っていて、ユダヤの民衆は、クリスチャンで、ある人もない人も、この総督アルビナスに訴えて、で、このアルビナスはアナヌスを免職に大祭司を辞めさせているわけですね。こういう事件があったと。ですから、ヤコブの生涯は、この時からそれほど遠くない将来に、あれは石打ちで殺されてしまったと。こうして、強力なリーダーを失ったエルサレム教会は、ヤコブというリーダーを失ったエルサレム教会は、急速に衰えていったんですね。そういうように、霊的な非常に強いリーダーを失うと、教会は衰えていく。この日本において、残念なことに、強力なリーダーっていうのは育たないんですね。理屈を言ったりなんかすること、しょっちゅう争ったりなんかしますけれども、この強力なリーダーがいなくなると、教会は急速に衰える。今日も、ヨハネ・パウロ2世が、ローマ教会のね、亡くなっておりますけれども、これが、どういうふうに、このローマ教会を変えていくのか、強くなっていくのか、衰えていくのか、次のリーダーシップを持つ人が、どういう人物かによって、変わっていってしまうでしょう。しかし、ここから、このエルサレム教会が衰えていくというわけですけれども、こっから先、エルサレムの、イエス様の福音は、エルサレム、ユダヤ中心から、外国人社会、特に、すさまじい迫害の嵐の中で、ローマ帝国の中に急速に拡大していくことになったんですね。ですからこれも、人の働きの一生の八節のように、エルサレムとユダヤ全国ですね、サマリアの全土、および地の果てまでというふうに まずエルサレムにとっては非常に残念なことですけれども、まあ、リーダーを失えばそうなってしまいました。まあ、その代わりにこのパウロとその同労者たちによる非常に、まあ、力強いリーダーシップを持った奉仕者によって福音の働きが異邦人、外国人社会、特に迫害の嵐が吹くローマの世界に急速に広がっていた。まあ、こういうふうに、やっぱり強いリーダーというのが必要だということがわかります。外国人社会において、パウロの述べ伝えた信仰による救いの福音は勝利を得て進んでいきましたが、しかし、このユダヤ国内にいる、ユダヤ圏内にいる、ユダヤ人の支配する、その領域にいる外国のクリスチャンには自由はまだ来ていなかったんですね。20節のこの幾万ものユダヤ人の信者たちが皆律法に熱心な人たちであったということがそれを証明しております。で、このヘブル人への手紙というのがありますけれども、このヘブル人への手紙はこのようなユダヤ主義に熱心な信者たちに対してイエス様とイエス様の恵みが律法よりもはるかに勝ることを示すためにヘブル人への手紙は書かれたわけですね。ですからイエス様の十字架の恵みを信じるということはユダヤの律法の儀式である割礼を受けることにはるかに勝ると、割礼によって人を救われるものではないということですね。イエス様の恵みがはるかに勝ることを、律法よりも勝ることを示すために書かれる。まあ、しかし、キリスト教会に及ぼしたユダヤ主義の最終的な影響は、パレスチナ地方のキリスト教会が第一世紀を超えて生き延びることができなかったことで、証明されております。ユダヤ主義はあれほど迫害に迫害を加えたわけですけれども、彼らの力は一世紀も経たないうちに、まあ一世紀を超えてもパレスチナの地域から外に出ることはなかった。ね。パウロはユダヤ主義の律法がもたらす影響をよく知っていたわけですね。ですから、第二のコリントの3章の6節を次にちょっと読んでみます。第二コリント3章の6節。はい、ではそこを第二コリント3の6、はい。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。ここで文字というのは、聖書の言葉のことではなくて、ユダヤ主義の命のない律法で縛る、この律法のことを、彼は文字と言ったわけですね。御霊というのは、これはもちろん御霊のことですけれども、キリストの御霊のことですが、彼はここでは、人の魂を生かす真理の御言葉のことを言ったわけですね。御言葉が人の魂を生かすとき、御霊が働いてくださる。イエス様は、人の罪を責めて、滅ぼすために人となって来られて、十字架にかかられたのではありません。もしそうであったとすれば、イエス様は律法ということになりますね。律法は罪を示すだけですから。イエス様が来られたのは、すべての人がキリストにあって救われるために、十字架にかかってくださるためだったわけです。パウロの主張は、誰も律法の行いによっては救われないということですね。これはユダヤ人にとっても、異邦人にとっても同じです。ユダヤ人たちも、これを受け入れるまでは救われることができなかった。21節、使徒の働きの方を見ますと、 しかしユダヤ人の長老たちはパウロが立法の儀式である割礼を施すなと言っていたということがユダヤ人の間で知れ渡っていたので、それが分裂と争いを引き起こさないためにユダヤの清めの儀式の誓願を立てている7人の者にパウロが加わることによって、パウロがユダヤの立法を重んじているということをユダヤ人たちに納得させたかった、安心させるように、まあ、そういうふうに進めているわけですね。まあ、この24節の終わりでも、あなたも立法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。で、4人のここにいる誓願を立てている4人の人というのは、ナジル人でしたから、身を清めて頭を剃るわけですが、その費用をパウロが出してやるようにというふうに進めているんですね。で、もしパウロがこのことをすれば、パウロがユダヤ人に対してキリストに忠実であるとともに、モーセの律法に対しても忠実であるということを、まあ、よく分からせて安心させることができると考えたわけです。その上さらにパウロが自分では支払えないナジル人の生贄の費用ですね、この26節の終わり見ると、清めの期間が終わって一人一人のために生贄を捧げる日時を告げた。この最後の生贄を捧げることが終わって、この誓願の儀式が終わるわけですけれども、その生贄の費用を、まあ、代わりにパウロが払ってあげることによってユダヤ人に対して愛の行いをしているということをも示すことができるというふうに考えたわけですね。で、誰が考えたのかと。で、歴史家のヨセフスによると、この進めはヘロデ・アグリッパ1世の考えによるものだったと、まあ、言っております。まあ、聖書はそう書いていませんから、わからない。それが真実かどうかわかりませんけれども、そういう、まあ、ヨセフスの話がある。で、パウロは、ユダヤ主義の信者たちの争いが起こることを、まあ、避けて、この戒めを受け入れております。しかし、25節では、エルサレム会議で、異邦人のクリスチャンについて決定したことをもう一度確認をしておりますね。で、パウロはこの中心的なことだけを確立することを求めて、その他のことでは譲歩したということです。で、そしてパウロは誓願を立てている4人のナジル人を連れて、彼ら一人一人の律法に定められた生贄が捧げられるまで7日間宮の中に留まっていようとしたわけです。で、その事件はその7日目が終わろうとしている時に始まったということですね。で、パウロがこの誓願に対して譲歩したことは、彼がいつも主張していた信仰義人を破ったことにはなりません。彼自身ユダヤ人でありましたし、第一コリントの9章の20節を見ると、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました、それはユダヤ人を獲得するためですと言っている、その御言葉を行ったわけですね。ユダヤ人をイエス様に獲得するためにユダヤ人のようになりました。これはパウロがユダヤ人じゃなければしなかったと思いますけれども、しかしパウロのこの行動を誤解して、パウロは日頃自分が主張していることとやっていることが違うじゃないかと言って非難する人もいるかもしれませんけれども、その非難は当たっていない、表面を見ているだけですね。で、パウロはこの時期、この状況においてはユダヤの律法の指示に譲歩することが許されると考えたんだろうと思われます。しかしルカはなぜ人が誤解する危険がある パウロを非難する人が出てくるかもしれない。この誓願の出来事をわざわざここに書き記したのか、ということですね。このことを書き記さなければ後で学者がいろいろ揉めることもないわけです。誤解をする人もいないのに、いないだろうと思われるのになぜわざわざ誤解が起きるような記事をルカはここに書いたのか。それは聖霊に導かれて健全にこの出来事を見つめればわかることですが、パウロはユダヤ人の信者と異邦人の信者が争わないで一致することを求めて、どんなに求めていたかということと、もう一つはこれに対してユダヤ人たちが悲しむべきほどに虚しい儀式的な律法に縛られていたかということを、ルカは明らかに表したかったんですね。ですから私たちはこのことを読み取らなければ、なんで、パウロがこの誓願のに加わるように進められていることに譲歩したかという、その意味がよくわからないくなってしまいます。ここでは、パウロ自身が誓願に加わったとは記されておりません。まして、自分の救いの確立のために儀式的な律法を認めたのではありません。ここでパウロが誓願の儀式に譲歩したことが良かったのか間違っていたのかは議論することは愚かなことですね。しかしはっきりしていることが3つあります。第一は、パウロは全く善意の動機からこれをしたことですね。それはユダヤのクリスチャンと外国人のクリスチャンが争わずに一致することを願ってのことであったこと。第二は、その善意にもかかわらずパウロの望んでいた目的は果たされなかったということですね。まあ結局迫害になってしまったと。から第三は、しかしこの出来事はパウロの希望だったローマにですね、ローマへとパウロを導いていくことになったことです。ね、まあこのことがあってパウロはローマに、まあ囚人としてではありますけれどもローマに行くことになる。神様はこのようなことを通してまでご自身の、神ご自身のご計画と目的を実現していかれたんだなと思われます。ですからパウロはこのローマの8章の28節で、あの有名な神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと証言したんですね。まあ直接的な背景は、おそらくパウロが、このエルサレムで捕らえられてローマに護送された。それはあまりありがたいことではありませんけれども、神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々には、すべてのことを神様が働かせて益としてくださる。神様のご計画を成し遂げてくださるということを私たちは知っていますと。彼は証を、証言をしたわけですね。これはパウロの体験によるものであります。まあ、この出来事が起きて数年後、このヤコブが殉教したのが62年ですから、この AD70年、それから8年後ですけど、もう少し時間が過ぎていたと思いますけれども、まあ、パウロが捕らえられて数年後の AD70年、紀元70年、ローマの将軍ティトースですね、まあ、タイタスとも呼ばれていますけれども、このティトースがエルサレムを包囲して、まあ、多くのユダヤ人を殺して、エルサレムを 炎上させ、燃えさせて、そして滅亡させようとしたわけです。まあ、この神の審判が下る前に、神はパウロを使わせて、ユダヤにいるユダヤ人に、神に対する悔い改めと、イエス・キリストを救い主として受け入れる信仰のチャンスを与えられたのだと、まあ、後の人々はそのことを悟ることになったわけですね。信仰は、おのおのその機会、チャンスが与えられた時には、心を固くなにしないで、躊躇せず、イエス様を受け入れることこそ、最も大切なことであると思われます。ね。まあ、パウロのこういう機会を与えられたとき、エルサレムのクリスチャンたち、またユダヤ人たちは争わないで、その福音のメッセージを受け入れる必要があったんですね。まあ、中にはそういうふうにした人もいるかもわかりませんけれども、先のことはなかなか見通しがつかない。しかし、この結果から見ると、これから数年後に、エルサレムは火の海となると、ティトスの攻撃によってですね、その前に神様はパウロを使わせて、神に対する悔い改めと、救い主イエス様と信じる信仰を持たせてくださるチャンスを与えくださったということですね。ですから、与えられたチャンスは必ず、生かして、神様の恵みを経験させていただきたいと思います。また神様はいかなることを通しても、ご自分のご計画を成し遂げてくださる。すべてのことは神によって益とされると、パウロは経験しましたように、私たちもこの日本の地にあって、その福音の働きを全うさせていただきたい。そういうふうに思います。はい、それでは、どうぞお祈りを捧げて、賛美を歌いして飛びたいと思います。神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。恵みの深い天のお父様。こうしてパウロは、長年にわたって、異邦人の教会から献金を集め、それをもって、いろいろ苦難な道を通して、エルサレムまで、それを携えてきております。そして、彼は、異邦人のクリスチャンと、ユダヤ人のクリスチャンの間に、いろいろな障壁があった。これを取り除いて、お互いに一致と協力を持って福音宣教ができるようにと、強い願いを持っておりましたけれど。しかし、それは叶わずに、しかしまた、捕らえられた後、イエス様がローマにまで、パウロを連れて行ってくださり、大きな福音の働きをさせていただきました。この日本の地にあっても、本当に福音が閉ざされたように見えておりますが、人々の心に、あなたの御業が行われていくことができるよう、すべてのことを益に変えてくださる、イエス様を信じて、与えられた機会に多くの人たちがあなたを受け入れることができますように帰りみてください。また私たちにも、与えられたこの機会を通して、福音を伝えさせていただけますように帰りみてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。